なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで今週も始まりました。本日は4月の24日の水曜日でございます。4月最後の放送っていうことですかね。これはね、もう来週は5月の1日ってことですね。本当に早い、笑っちゃうぐらい早いですね。もうですね、桜ももうね、風が強い日とかもあったんですけれども、もうすでに散ってしまって、あっという間にね、こう春が終わっていくのかななんて思っております。私最近ね、北海道に行っておりまして、北海道ツアーがねあって、現役女子プロレスラーの倉垣翼さんとのシーツ場で行ってたんですが、私の地元の釧路がねすごく涼しい町なんですよ。まあそうは言ってもね、最近温暖化現象とかでだいぶね気温がこう高くって、串戸なしからぬ気温が続くことも結構あるんですよ。真夏でもね、今まではエアコンがなくても過ごせる街で、結構ね避暑地としてね、暑い地域の方たちが夏に長期滞在をするなんて、そういうね街ではあったんですが、ここ数年は避暑地でもなんでもない、逆に暑いね、しいと言えば湿気がないぐらいかな、カラッとしてて過ごしやすいぐらいで、逆にエアコンがなくて、だから30度とか行っちゃうともう大変なのよ。私のね実家も今というかね、こう共用スペースっていうのかな、みんなでこう過ごす場所にはエアコンがあるんですが、私の部屋にはエアコンがないので、だからね部屋で寝てると熱中症みたいになるんですよ。暑くて窓開けてもね、風がこう入ってくるのかどうなのかよくわかんないぐらいの無風で、暑いと思って去年の夏はね過ごしてた記憶があります。ただ夜はねやっぱり寒いんですよ。気温が1桁とかまで下がるので、そこからね関東に戻ってきたら暑いのなんのってね、暑いなのでもうね、北海道ツアーから戻ってきてからは毎日半袖で過ごしてます。私今日もね、この番組の収録を行っているのが4月の18日なんですが、もう日中はね20度超えてますからね、もうその時点でね、もう春はどこに行ったっていう感じよ、私からすると。ただね、夜はねまだ若干上着が必要になるかなっていうような感じでございます。そんな、北海道ツアーから戻ってきたばかりということで、今日はねお寿司ネタを皆さんとねしていきたいなと思います。なんかあれよね、今思ったんですけど、お寿司ネタってなんかほら、お寿司のご飯の上に乗ってるのもネタじゃないですか。なんかどっちのネタを言ってるのかよくわかんなくなりますね。お寿司のネタねえ、お寿司のネタのトークを後半にねしていきたいなと思うんですが、なんでねそれにしようかなって思ったのかっていうのもちゃんと理由がありますので、こちらについても後々話していこうと思います。まずはですね、串野のライブ、私のねホームであるアコースティックカフェホーボーさんのライブにお越しくださったハートマちゃんからのラジオメッセージご紹介していきたいと思います。ホーボーさんのライブ盛り上がりましたね。ふるさと、ゴール、メイクマイウェイ、ゆい、すすめ、行くぞファイヤー、ゴーフォーイット、安倍静香さんと倉垣翼さんが歌ったゴーフォーイット、最高でした。オリジナル曲以外にもマスターとオレンジさんが加わり、安倍静香さんと倉垣翼さんがカバー曲を数曲、良かったです。会場はとても盛り上がり楽しかったです、ということでね感想をいただいております。ありがとうございます。今回はですね、札幌でライブバーバノスさん、そして 串田ではホームであるホーボーさんでのライブを私やらせていただいたんですが、ホーボーさんのライブの前日にちょうどね串田霧がかかっておりまして、釧路はね霧の町でもあるんですが、霧がねいい感じにかかっていて、翼さんと夜散歩に出たんですよ。それで釧路をね象徴するぬさまい橋っていう橋がありまして、そのね橋からこうぼーっとねぼやーっとしたこう明かりを眺めてると、なんだかね上京したての頃の気持ちを思い出してしまって、なんとなくねこうあこのね町で育って、そしてこの町を離れて、そして今があるんだなって、まさかね串戸市の観光大使に任命していただく未来があるなんてって、なんかね一人でそんなことをねずっと思っていて、この日は珍しく1曲目からふるさとっていうね私のオリジナル曲の中でも新しい方の楽曲なんですが、このふるさとから始めました。さらにはメイクマイウェイ、これもね私にとっては始まりの歌ですから、メイクマイウェイ。さらにゆい、これもね私の義理のお父さんがね4月の4日お誕生日だったということで、この曲も歌わせていただきまして、そして、シーツバで行くぞファイヤーと新曲のゴーフォーイット、さらに、マスターとねオレンジさんの演奏によって私たちが歌うっていうね、そんなスペシャル感満載なライブ、盛り上がらないわけがないですよね。本当にねお越しくださりありがとうございました。ハートマちゃんめちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱりライブはね生ものですから、全くその人ね同じセットリストやったとしても全く同じライブっていうのは存在しないですから、だから一本一本のねライブを大切に、これからも皆さんにね楽しんでいただけるような空間をね作っていきたいなって、そんな風に改めて思ったひとときとなりました。本当にねありがとうございました。また来月ホーボーさんに行きますんで、ハートマちゃんよろしくお願いします。ということで、そのね前日にお父さんと、私と翼さんで、名古屋家庭っていうねお寿司屋さんに行ってきたんですよ。翼さんがね久しぶりの北海道だったので回転寿司食べたいって言ってくれてて、それで釧路発祥のね名古屋家庭っていう回転寿司に行ってまいりました。ここはですねグルメ系回転寿司ということで、お客様の満足のために創作メニューであったりとか寿司屋の本格メニューをずっとね追求して進化を続けている、そんなねお寿司屋さんなんですよ。でもうねそれこそネタがすごく大きくって、一つ一つもこだわりを持ってね作っているんだなっていうのをすごく感じました。私は今回ラジオメール募集の記事にも書いたんですが、甘エビが大好きでね、もう甘エビは必ずと言っていいほど3皿ぐらいは食べるんですよ。だいたい1皿に2つぐらい乗ってるじゃないですか。なので合計2、3が6で 6? 全然まだまだ食べれる、甘エビだけでもいいぐらいっていうのはちょっと嘘なんですが、甘エビがねとにかく大好きなんですよね。なのでこの日もね甘エビを食べながらうーんって言ってねすごいなんか感動してたんですが、翼さんもねやっぱりすごくねこんなに美味しいよ、美味しいだって美味しいお寿司が食べれるなんてってすごいねこう言ってくれてね、このね名古屋家庭のお寿司なんですけれども、本当にねこう種類も豊富で、今ねどこの回転寿司もそうだと思うんですけど、サイドメニューとかも結構充実してますよね。私のお父さんはねプルプル猫プリンかな、北海道初上陸って書いてたような気がするんですけど、猫ちゃんのねなんかこう揺らすとねプルプルプルって揺れる猫ちゃんのプリンをねデザートに食べてました。すごい今充実してて、まあとあるねお寿司屋さんテレビで見たんですけど、そこはもう例えばねお寿司屋さんってお寿司を食べたらじゃあデザートどこ食べに行くってなるじゃないですか、普通だったら。だけど一つの店舗で最後までね完結したい、食後のデザートとコーヒーまでね完結したいっていうことで、そこのお寿司屋さんはコーヒーもあるんですよ。なのでデザートを頼んでコーヒーもね注文することができて、お寿司屋さんで今ね全て解決するようになってんですよ。わざわざねその後デザートどこ行くってしなくてもそこだけで完結できるように。ちなみにこちらのはくら寿司ね、釧路にはね残念ながらないんですけれども、くら寿司でございました。テレビでね前やってたんですよ。いやすごいなって思って、 私も関東ではね、くら寿司よく行くんですけど、くら寿司だとコーヒーまでやっぱり飲んじゃいますね、最後まで。ということで、もう侮れないですよ、今の回転寿司って。すごい、もう充実。ねえ、サイドメニューとかもいっぱい食べたいんだけど、お腹いっぱいになっちゃいそうだからね、あんまり私は食べずに、お寿司、甘エビとホタテが特に大好きなんですけれども、ホタテもすごかったよ、名古屋家庭のホタテも。もうね、こんなにでかいのって、しかも甘くてプリプリでね、あ、またお寿司食べたくなってきちゃったな。なので、この辺で、前半1曲お届けしていこうかなと思います。それではせっかくなので、先ほどね話題にもちょこっとだけ上がりましたゆいという曲をお届けしたいと思います。お父さんに向けて書いた歌です。聴いてください。
すみなで立ちを離れ、新たなスター峠へ、会社のため家族のため、生きるため、いつも全力なあなた、弱音も吐けず辛かったよね、泣きたくなる辛い時も、悲しい日も、もう一人で掲げ込まずに、これからは大切な人と自分のための幸せを掴んでください。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でゆいお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半はですね、前半でいっぱいねお寿司トークをしたところで、後半は皆さんがお寿司屋さんで必ず食べるもの、これはサイドメニューでも何でも大丈夫です。好きなネタでもいいですし、ネタ以外にもね自分が必ず食べるもの、これについて、トークをねしていきたいなと思います。今回もですね、皆様からのメッセージをもとに、お話ししていくんですけれども、メッセージを送ってくださった皆様ありがとうございます。久しぶりにねラジオメッセージを送ってくれた方もいて、もうめちゃくちゃ嬉しいです。それでは行きたいと思います。まずは串田のナッツンからです。ありがとう、久しぶりのラジオメール嬉しい、ありがとう。私がお寿司屋さんで必ず食べるもの、お寿司だとサンマ、クジラ、デザートだとカシマ抜き、ぜんざいです。基本的には食べられない寿司ネタはありませんが、デザートを食べたい気持ちの方が強いので、お寿司は4皿ぐらいで済ませます。串野はそばの町ですので、回転寿司でも気軽にカシマ抜きが食べられるのは串野ならではだと思います。カシマ抜きとはカシマそばの麺なしの汁物です。串野にお越しの際は回転寿司、お蕎麦を、食べてみてくださいということで、ナッツンからいただきました。ありがとうございます。回転寿司で4皿か、私の半分以下だな。私はねこの間ちなみに11皿かな12皿かな、結構ねお店によっては結構食べちゃうんですけど、名古屋家庭のお寿司はねもう本当にネタが大きいから、一皿一皿がねもうボリュームがあるんですよね。なので11皿しかなのか食べれなかったけど、ナッツンはねサンマ、クジラ、サンマも今はね高級魚になってますからね、クジラも なかなかね。それこそね、この間私が行った時は名古屋家庭の今日のおすすめにクジナがありましたよね。サンマとクジナということでね、すごい。そしてね、デザートだとね、柏抜きとぜんざいをね食べますということでね。え、じゃあね、デザートがいっぱい充実しているお寿司屋さんに行くのがベストだね、ナッツンはね。そしてね、この柏抜きっていうのなかなか皆さん耳なじみないかもしれないんですけれども、ナッツンがね今紹介してくれましたが、そう、お蕎麦がね入っていない、まあ、汁物ということで、これね置いてある店舗本当にねなかなかないと思うんですよ。だから柏抜きってなんだろうって思った方すごく多いと思うんです。でもさすがは串野ということで、もう一方、ご紹介していきたいと思います。串野のひろちゃんからです。お寿司屋さんで必ず食べるもの、皆さんおそらくマグロとか軍艦だとか白身魚、巻物、いやいや卵焼きだろうとか、汁物は絶対に飲むだろうとか。でも皆さんこれを忘れていませんか？寿司屋に行ったら必ず食べるもの、それはガリ。生姜が大好きなオイラはまずガリをかじって口の中をすっきりさせて、それからお寿司を食べます。え、そこを聞いてるんじゃないって。では必ず食べるネタ、それは間違いなくサバですね。いわゆる光り物、青魚が好きですね。サバだけでも十分なくらい。あとは串野の回転寿司だけだと思いますが、柏抜きも必ず注文します。柏抜きとは柏そばから、そばを抜いた汁物、これがお寿司とよく合います。串野で回転寿司を食べるときはぜひお試しくださいということで、ナッツンとヒロちゃんがね2人ともこの柏抜きにね触れてくれてるんですよね。さすがですね、素晴らしい。あとはね、そば寿司ね、そば寿司がこう海苔にこうそばがね、まあ、任さってるって、これも方言なんですが、巻いてあるんですよ。でこれ私ね当たり前に全国だと思ってたんですよ、そば寿司って。だけど私のおばあちゃんがそば寿司をね前よく作ってくれてたんですよ。ちょっとわさびを効かせてね作ってくれてて、それを、私のツアーにね同行してくれてた方におばあちゃんがねプレゼントしてくれた時に、これ何ですかって言ったので、そば寿司だよって言ったら、え、そば寿司って何って言って、その場でねこう Google 先生に聞いてたんですよ、ネットで調べて。でそれで、え、そば寿司って全国にあるんじゃないですかって、それで知ったの私ね。え、緑色のねおそばがね巻いてあるんですよ。これもねこの間の名古屋家庭にもちろんあったんですが、これねそば寿司と柏抜き、ぜひね皆さん串野にお越しの際はね頼んでみてください。すごくねこう貴重だと思うので、珍しいなって感じると思うんですけれども、よかったらぜひお試しください。そしてねひろちゃんはガニが好きということで、私ねガニ苦手なんですよね。だからねガニとかがねあるといつもね翼さんとかにあげちゃうひろちゃんとね一緒にお寿司に行く機会がもしあったらガニ全部あげますわね。ということで、ひろちゃんとなっつん串のネタをね織り交ぜてのラジオメールありがとうございました。さすがでした。それでは続きまして、この方もお久しぶりのラジオメッセージですね。嬉しいです、ありがとうございます。名古屋のベイマックスさんからでございます。お寿司屋さんで必ず頼むもの、おいらは縁側とシーサナダの軍艦巻き、あとはイカちゃんシリーズで、あんまり扱うお店は少ないんだけどあれば必ず 3,4 貫食べるのがネネギですね。あんまり見かけないんですけどって。あー、それこそねくら寿司に行った時にあったかな。そうだね、あんまり見かけないかもしれないですね。でも絶対ねあればこう必ず食べるものってあると思うんですが、私が大好きな甘エビでさえもねたまにない時ありますから、お寿司屋さんによってはね、あるとねちょっとテンション上がっちゃいますよね。わー今日はこれがある、やったーっつってね。え、そっかそっかそっかそっか。これね、縁側とシーサラダの軍艦巻きイカちゃんシリーズ、これまた新しいですね。今、皆さんからのねメッセージ他にもご紹介していくんですが、なかなかねそういう風に書いてくれた方今のとこいないかもしれないね。イカちゃんシリーズ、もちろん食べる時には毎回歌いながらでしょベイさんねえ、ラジオメッセージ嬉しかったです、ありがとうございます。続きまして、串野のハートマちゃんからでございます。お寿司屋さんで必ず食べたいものはサーモン、マグロ、一皿だけだと限定されたらサーモン、 2皿だけならサーモンとマグロ、3皿ならしめ鯖も。生活習慣病の予防は10代からだそうです。美味しいものをたくさん食べたい気持ちと健康でありたい気持ちは食欲がついつい勝るもの。健康とお金に影響がなければウニ、イクラ、カニ、エビ、アワビなどなどどれもこれも全部お腹いっぱいいただきたいですねと。ねえ、若い頃はさ、何でもやっぱり食べたいもの食べますよね。いや私未だにそうだもんな。もうそろそろね、30代も後半になってきたから健康とかね気をつけた食事をしなきゃなって思いつつも、ついついやっぱりね食べたいもの食べちゃうもんね。だから気持ちはすごくわかるんですよ。だけどまあそうね、サーモンとマグロはお寿司の中でも人気のネタですからね。しめ鯖もね、えさっきあのひろちゃんも言ってくれてましたが、ちなみにね私はねサーモンとしめ鯖食べれないんですよそう、あの焼けばね食べれるんですけど、よくねこの話をするとね、釧路なのにって言われちゃうんですけど、そう苦手なものも実は結構多くて、食べれないものもね結構多いんですよ私。だから結構ね気に入ったものをねひたすらずっと食べ続けてしまうタイプ、あれもこれもっていう風にね手を出さないタイプなんですよ私ね。ハートマちゃんありがとうございました。それでは最後に、岐阜県の感激ちゃんからです。ありがとうございます。魚系の料理が好きなのでお寿司も大好物です。お寿司屋さんで必ず食べるネタといえばブリです。旬の時のブリは脂が乗っていながらあっさりとしているところがいいですね。歯ごたえもあるので好きです。いくつでも食べられちゃいます。マグロのトロも口の中でとろけて最高ですが、脂が乗りすぎなところがあるから食べ過ぎない方ですかね。ブリの次はホタテかな。厚みがあるホタテは特に好きですね。好きなネタが多いからいつも迷います。なんだかお寿司のお腹になっちゃいましたということでね、これね、この後皆さんお寿司食べに行く方多いんじゃないですかね。明日の夜ご飯はお寿司に決定みたいなまあ夜っていうかお昼かもしれないけどね。結構ね私さっきも言ったように食べれないネタも多いんですよ。でナッツンが言ってくれてたクジラとかも、なかなかねこう食べないんですよ。で逆にマグロ、ホタテ、甘エビ、あとはタイとかも食べるかな。タイとかもう食べたりするんですけど、あんまりねさっきも言ったように冒険しないタイプなので、あれもこれもっていう風にチャレンジするタイプではないんですけれども、本当にね好みが分かれますよねお寿司って。よくねこうパーティーとかした時にいろんなネタがわーって入ってるお寿司とかを見ると取り合いになるじゃないですか、好きなもの。だからあこれはあげるみたいな、私サーモン食べないからサーモンあげるみたいな、その顔に甘エビちょうだいねみたいな、家族でねみんなでお寿司をシェアするときはそんな感じにしてます。はい、ということでね皆様たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。いっぱいねラジオメールいただけるとね私ももうテンション上がっちゃってね、ついつい喋りすぎてしまうんですけれども、もう時間が来てしまいました。皆様またね美味しくお寿司をお互いに食べていきましょうね。幸せな気持ちになれますもんね、お寿司ってね最高ですということで、ここで一曲阿部静香でゴールお届けしたいと思います。聞いてください。
カーテンの隙間から差し込む光、眠たい目をこすり大きなあくび一つ、目指すものがある、歩く理由がある。さあ今日も行くぞってスイッチ押してみる。つまずいて悩んじゃう、そんな日もあるけど諦めない限り瞳は揺るがない。ゴールは自分が決めるもの、すぐに届かなくても決して ゃいいんじゃない、カーテンの隙間から覗く三日月、今日がもう終わる、大きなあくび一つ、何度だってやればいい、視線なんて関係ない、挑戦。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でゴールお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。この番組のね、収録を行っているのが4月の18日ということで、放送日である本日の段階で、あと席数が何席あるかっていうのは極めて微妙なところではあるんですが、今週末4月の27日の土曜日、10席限定のライブが東京の中野ライブボックス01という会場にて行われます。限定10席ということで、もし行きたいなっていう方、希望される方はですね、直接私にねお問い合わせいただけたらなと思います。お仕事用の Gmail アドレス、あとは SNS の DM などで対応することができますので、そういったものでね、ぜひ直接残席については問い合わせをさせて、していただけたらと思います。あとはね、完売が出た時点で、完売になった時点で情報をねどこかしらに上げてると思いますので、すいませんが、ちょっとねまだその放送日前にねこの収録を行っているので、現段階ではお席ご用意ができるんですが、ぜひね直接問い合わせいただけたらと思います。よろしくお願いします。そして5月に入りまして、5月の11日久しぶりに静岡県の藤枝市に歌いに行かせていただきます。夕方の5時頃からですね、藤枝駅北ポットさんにて浅場ゆきさん、静岡出身のねシンガーソングライターの浅場ゆきさんと共に歌いに行かせていただきます。そして翌日5年ぶりに始動します。嬉しいですね、名古屋の境南音楽祭。この日は私11時から名古屋パルコ西館前、そして夕方の4時から奈々ちゃん名駅奈々ちゃんストリート前ということで、2ステージどちらもね観覧無料のライブになっております。5年ぶりということもありますし、ぜひぜひ盛り上げに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週の放送でお会いしましょう。バイバーイ。
見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ、下を向かずに前だけを見て歩いて行こう、笑顔でいれるそれだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるため 笑顔でいて。